火薬と紙幣。火薬の穂は赤く並び、雲はカシュガル産のリンゴの果肉よりも冷たい。鳥はいっぺんに飛び上がってラックの音符をばらまきだ。古枕木を焼いてこさえた黒い保線小屋の秋の中では、四面体集計の一人の候補が米国風のブリキの缶で確かメリケン粉をこねている。鳥はまたひとつまみ空からばらまかれ、いっぺん冷たい雲の下で展開し、今度は巧みに引力の法則を使って遠いギリヤークの電線に集まる。赤い外紙の上にいるその気の毒なスズメども、口笛を吹き、また新しい濃い空気を吸えば、誰でもみんな気の毒になる。森はどれも群青に鳴いているし、松林なら地皮もところどころ剥げて、酸性土壌ももう10月になったのだ。私の着物もすっかりスレッドベア。その陰影の中からたくましい向こうの土方がくしゃみをする。氷河が海に入るように白い雲のたくさんの流れは枯れた野原に注いでいる。だから私の普段決して見ない小さな三角の前山などもはっきり白く浮いて出る。栗の梢のモザイクとブリキ細工の柳の葉、水のそばでは硬い黄色な丸メロが枝も裂けるまで実っている。今度ばらまいてしまったら、ちょうど四十からのように、雲が縮れてギラギラ光るとき、大きな帽子をかぶって野原を大びらに歩けたら、俺はその他にも何にもいらない。火薬も輪も大きな紙幣も欲しくない。1923年10月10日。火薬もマッチも大きな紙幣も欲しくない。